始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。毎回言ってない？
毎回言ってる。みんな息してるってことでね、ぼっちりぼっちりやっていくということで、はい、
はい、
でね、今日はね、
究極の質問、
そう、めちゃんこ久しぶりに究極の、それをちょっとテーマに、
はい、
じゃあ早速いっちゃう。究極の、まず二択の方からいきたい。
強いて選ぶならどっちってことだよね。
はい、究極の二択。
はい、
全員が自分のことを忘れる、もしくは自分が全員のことを忘れる、どっち？
一番最初ちょっと重めな感じだね。
うん、これはちょっとね、忘れるって辛いからね。
全員に自分が忘れられちゃうか、
うん、
自分が全員を忘れちゃうか、どっちがマシかってことだよね。
そうだよね。いやー、これね、どっちも嫌だよね。強いて選ぶとしたら、イクミは全員が自分のことを忘れるだな。私は、うん、
いや、私自分が全員のことを忘れるだな。
あ、分かれた。
分かれた
ね。なんかさ、理由は？私は関わってきた人との思い出は自分は自分の脳内の中で忘れてないわけだよね。そっちの方がいいから、
そうだ、ね、
忘れられた方がまだいい。自分で自分の思い出と付き合って頑張る。
なるほどね。
人のことを忘れちゃうのが一番私は悲しいなって思ったから、だったらもう忘れ去られる方がいいって思ったから、私は自分が忘れられる方を選ぶ、全員。
なるほどね。
うーん、
私はね、全員が自分のことを忘れるっていう経験をした人ってさ、いないじゃん。
あー、なるほど、確かにね。
だけど自分が全員のことを忘れた人ってさ、いるっちゃいるじゃん。
いる。自分が全員のことを忘れるっていう経験をした人はいる。そうそうそう、うん、
認知症になっちゃったりとか、記憶喪失になっちゃったりとかさ、
うん、
そうすると普通に生きててもありえなくはないのかなと思って。
そっか、もうすでに前例がある。
あ、そうそうそう、
のが自分が全員のことを忘れるパターンだからってことか。
それともう一個思ったのがね、
うん、
自分が死んじゃった時ってさ、自分が生きてた証って人の記憶に残るわけじゃん。
あ、
自分の記憶は自分が死んじゃったら終わりだけど、人の記憶は自分が死んじゃっても残るわけじゃん。
そうだね。
自分以外の全員の記憶が残ってた方がいいかなって思った。
そうか、
うん、自分の生きた証を残したいから。
そっか、
人の記憶に残したいって思ったかな、
うんうん、なるほどね。確かにそういう意味で、私自分がもう死んじゃったら私のことは忘れてもらって大丈夫みたいなところあるから、面白いね。あ、
そっかそっか、
うん。かといって私もさ、全員に自分のこと忘れられて一人遊びを死ぬまでしてられるのっていう、誰からも忘れ続けられるってことだよね。
そ
うだ
よね。辛いよ、うん、想像して。
そっか、私逆に誰もしたことがない全員に忘れられるっていう経験をしてみたいのかもね。なんか世界中の人に会いに行くみたいな、そういう冒険を与えてくれるきっかけとしてちょっと選んでみた。自分が全員に忘れられるっていう、
人に忘れられちゃう分新しい出会いを求めていくっていうことね。
そうそうそうそうそう。
でも家族にも忘れられちゃうんだよ。
そうね、
それが一番きついかなって思ったけど。
確かに思い出があればあるほど悲しいとは思うんだが、でもそれこそ今日なんか仕事してて思ったけど、たくさん人って会えば会うほど仲良くなっていくみたいな、あの営業のさ、セミナーとかでよく言われる、こう何回も何回も会えばその人の紹介する商品をやっぱり買いたくなっちゃうみたいなさ、人の心理みたいなのがあるってよく言うじゃん、
うんうん、
やっぱり何回も顔合わせてる人の方が親密になりやすいと。
そうだね。
そうなんだけど、でもさ、そうやって何回も何回も会っていろいろ楽しいこともあったけど、ちょっと気まずいことが起きてギクシャクしたりとかすることが起きた時に、はあ、過去あんなに笑ってたのになんでこんなギクシャクしちゃったんだろうってすごい今日悲しくなることがあって、なんかそれのせいで、うん、もうだったら、まあ、だからちょっと若干自暴自棄で選択してる可能性もあるが、
なんかそんなに記憶されたくないみたいな。
そう、なんか仲良くなってたあの思い出があるからこそ今のなんかギクシャクした関係が切なくなっちゃってるから、常に新しい気持ちで会えてたら、あんなに仲良くしてたのになとかっていう後ろ髪とか引かれることもないんじゃないかなって思ったんだよね。
でも自分の記憶はなくならないからね、相手の記憶だけがなくなる なくなるっていう、
イクミが選択した方、自分だけ確かに覚えてるっていうのは嫌だね。うん、まあ
そうそうそう、
でも相手に私との楽しい思い出も悲しい思い出も残ってないんだったら、なんかだいぶ私にとっても気が軽くなるというか、なるほ
どね、気が軽い、
うん、そう、相手がどう思ってたんだろうみたいなことをさ、そういう時思うから、それをでも明日には相手はもう忘れるんだって思ったら、なんかすげえ気楽だなって思った
なんか人間関係に疲れてるだけじゃないみたいなお疲れの様子ですね
大丈夫かな毎回毎回ね、そう、お疲れの様子でもそうだね、なんかちょっとね、私すぐねリセットボタン押したいみたいなことをしたがるよね良くないと思ってるんだけども
こんにちは、みんな散らかしてる、急に小学生みたいな
次急になんかちょっとふざけてるけど言っていいですか？
はい。
立ってる時おならが出続ける、もしくは座ってる時と寝てる時おならが出続ける、どっち？
立ってる時おなら出続けるか、座ってる時と寝てる時おなら出続けるか
なんかすごい
究極だな、
究極なんだけどさ、カテゴリーの緩急がやばいよねえみたいな忘れる忘れられるとか切ないテーマから突然の
小学生みたいな、
そうだよねでも究極だよね、これも本当にどっちも嫌だもんな
決まった？
決まりました。イクミは立ってる時おならが出続けるを選びます。
一緒です
でもさ、これはさ、そうだよね多分ね、これはさ、もう明確にさ理由はさあるんだけどさ、立ってる時すなわち歩いたり走ったりする時もおなら出続けるってことだよね。
そうそうそうそう、
二足歩行してる時ってことだからさ、
そうそう、
そうするとさ、すなわちそれは移動できるってことだから。
え、どういうこと、どういうこと？
あのおならをしても移動すれば誰が誰かがおならしたかもみたいな感じで紛れさせることができるじゃんけどさ、
いやいや、だってプレゼンしてる時とか、
あー、まあね、
あ、座ればいいってこと？
そうだね、立ってる時おならが出続ける人は座ってプレゼンすればいい
いや私はね、
うんうんうん、
座らずに寝ずに生活することできないじゃん、
うん、
だけど立たずに生活することはできるかなと思って。
そうだよね、だって休日とかそうだもん、寝たきり老人だからさ。
いや、車椅子とかさ。
あ、なるほど、頭いい。そうだね
そうそうそう、座ってるまま移動すればいいってことだもんね。
うん、
でそれだったら立ってる時出続けた方がいいかなっていう。
なるほどね、立ってる時おならが出続けるっていうことを具体的に想像して対策まで練ったゆえに、立ってる時おならが出続けるというのを選ぶと。
そうそうそう、立たないで生活するっていう方法があるっていう。
なるほどね。
こんにちは。寝てる時おなら出続けちゃったらさ、眠れなくない？
確かに眠れないのもあるし、私もう本当に匂いの原因みたいに、その匂いの原因が突き止められやすいじゃん、座ってる時と寝てる時おならが出続けたら。もう
ああ動いてないからってことね。
そうそうそう、私デスクワークが多いからさ、ほぼその時にもうね、おなら出てたらね、もう完全にお前じゃねえかってなるわけだからだからそれは、いやいや、
っていうかずっとおなら出続ける体質だったらさ、さすがに会社に言うでしょ私そういう体質なんですけどあのちょっとすいませんっつって言うんで、バレないようにする前提なの。
え、バレないようにするじゃんおならというのは。
バレるだろ
おならはバレたくないじゃない。
いや、わかるけど
もうおならという定義の中にバレないように努めるものっていう定義を入ってるからからもういかにバレづらくするかっていうことで、私はやっぱ立ってる時おならが出続けた方がいいなって思ったんだよね歩いて移動して空中に紛れさせることもできるし、こうすれ違う人にこう原因をなすりつけることもできるわけじゃん。
え、満員電車とかもだよ。
そうね、確かにそれは、だから空気椅子するしかないよね
いや、てかだから車椅子じゃん。
車椅子ね、そうだね。そうそうそう、でもね、同じ選択肢なのにね、違う理由があるからね。
なるほどね、
うん、
じゃあ次行きますか。
3つ目ですね。気になってる人に言われて嬉しいのは、お前と一緒にいる時が一番楽しいよ、もしくは顔がめちゃくちゃタイプなんだって言われるの、どっちが嬉しいか、
ね、お前とっていうか名前で言われるってことだよね。
そうなんだ
ね、丸々と一緒にいる時が一番楽しいって言われるか、とにかく顔がめっちゃタイプって言われるか。
そうだね、しかも両方ともチャラい感じじゃなくて真面目に本気で言っている前提として、
そうだね、
気になってる人に言われて嬉しいのはどっち ていう。
付き合ってる人とか結婚してる人じゃなくて気になってる人ね。
うん、はい、
決まりました。顔がめちゃくちゃタイプ。
私は〇〇と一緒にいる時が一番楽しいって別れましたね。
え、一瞬ね、
うん、
一緒にいる時が一番楽しいって言われたいと思ったのね、私も。
うんうんうんうん。
だけど気になってる人なわけじゃん、
うん、
付き合ってる人だったら、
うん、
一緒にいる時一番楽しいねって言われたいんだけど、うん、
自分がちょっと異性として恋愛対象として気になってる人だったとしたら、顔のタイプってさ絶対覆せないじゃん。まあ、確かにね。
で、顔が可愛いとかじゃなくて顔がめちゃくちゃタイプって言ってくれてるわけじゃん。
うん、ドストライクってことだもんね。
そうそうそうそう。で、顔って変えられないからさ、
うん、
だけど一緒にいる時が一番楽しいかどうかはさ、仲良くしていく上で一応変えていける部分ではあるじゃん。
あ、余地が、成長余地があるみたいなことか。
そうそうそうそう。
これからもっと一緒にいて楽しくなる余地がまだある。
なんか自分でどうにもできないところについて好きって言われた方が嬉しいかなと思った。
なるほどね。私逆にその顔がめちゃくちゃタイプって言われたとしても顔のコンディション、私ちょっと変わる時あるけど大丈夫そうってなっちゃうのよ、私は。
顔のコンディション、
うん、だってさ気になってる人といるわけだからメイクはしているという前提だとして。
あ、そういうことか。
そう、
すっぴんだったら違うんじゃねとか、そういうこと。
うん、そうそうそうそうそう。
あ、そういうことね。揺らぎやすいのはそっちじゃないかってことね。
そうなのよ。顔というキャンバスにどれだけその日にうまいことメイクをできたかっていう
その
メイクの技術すごいムラあんのよ。
トリックアートじゃん。
いや、そんな変わらんけどさ、あの今までは研究できてなかったけど、これからはメイク研究とかできるような女になりたいと思ってる。だからこそ気になってる人に会った時にめちゃくちゃタイプなんだよって言われた時のその日のメイクがまた捻出できるかなって不安になっちゃうなと思って、私。
ああ、なるほどね。
うん。
ちなみに言われたことある？
気になってる人にでしょ。
どっちか。
顔がめちゃくちゃタイプは誰にも言われたことはないよ、私。なんかあの例えばさ可愛いねとかは言ってくれる子はいたよ、うんうん、いたけどさ。
そう、ね、そう、まあ、確かに顔がめちゃくちゃタイプってそんな言わないか、気になってるぐらいの関係性の子に。
まあでもさ、言わないかもよみたいなことはさ抜きにした方がいいじゃん、究極の性格だし ね、まあ、ね。だから
で、しかも言ってくる人ってちょっとチャラいもんね。
うーん、なんかさ、シンプルにさ、君の顔がめちゃくちゃタイプなんだよって本気な感じで言ってくれたとしても、え、逆にそんなに顔のタイプっていうのを具体的に決めてる顔があったんですね、あなたの中にって思って、自分が好きな顔のタイプがめっちゃ確立しているからこそちょっと我が強かったりするのかしらみたいな。
ああ、そういう裏読みをしちゃうってことね。
ちょっとしちゃいそうな気がする、今思っただけだけど。
そっか。いや、なんか変えられない自分の特徴を褒められることに対する喜びで私はもうこっちに飛びついちゃったけどな。
いや、私もね言われたことがないからさ、言われては見たいけどね。難しいね、言われたいけどね、どっちもね。確かに
どっちも言われたいということじゃん。
あ、でもさでも、あともう一個、私がその一緒にいるときは一番楽しいって言いたい言葉の方でもあるっていうのを選んだんだよね。
そうかもね。
顔、
自分が気になってる人に言いたいのはそっちだね。
うん。
あ、そうだよね。
めちゃくちゃ
顔がめちゃくちゃタイプですって言ったことはないもんな。確かにそう考えたらちょっと嫌だな。顔がめちゃくちゃタイプですって自分がもし言うことがあるとしたら、ちょっと単純に顔だけがタイプだけど別にあなたとどうこうなりたいと思ってませんよって感じがするもんね。
そうそうそうそうそうそう。
逆の立場に立っちゃうとちょっとそうだね。
うん、顔がめちゃくちゃタイプはもう心の中でにまにま要素として取っとく。そうだよね。
確かにね、
うん、
確かに直接言われること考えたらそうかもしれないわ。
うん、
第三者に自分の気になってる人が自分のことをこう言ってましただったらどう？
ああ、それは
変わって、それを間接的に聞きましたっていうパターン。
いやー、変わってくるよ。
そうだよね。
それは変わってきちゃうかもな。
それだったら絶対顔だな、私は。
それだったら私も顔がめちゃくちゃタイプかな。
そうだよね。
そうね。
イクミと一緒にいる時が一番楽しいんだよねって例えば第三者に言ってる男の人がいた時にさ、普通に友達として言ってる感じがするもんね。
あ、
イクミのことを友達として言ってる感じがするんだけど、
うんうん、
顔がめちゃくちゃタイプなんだよねって言ってたとしたら、
うん、
イクミのことを恋愛対象として見てるんだろうなって思って聞いちゃう感じがするもんね。
そうだよね。
恋愛対象として見てる感じがしない、
うんうんうん、なんかこう何かが始まる予感ってなるのは顔がめちゃくちゃタイプって第三者に言ってるやつだわ。
そうそうね。
直接か間接かでだいぶ答え変わってくるね、これは。
うん、だいぶ違うよね。
そうだね。
じゃあ次いきますか。
うん。
これは究極の二択ではないね。究極の質問。
そうだね。
はい。
今後の人生、これしか食べられません。何を選ぶ？
これ食材にする？食材だと狭すぎな感じするから料理にする？
OK、 いいよ。
食材だとちょっと狭すぎかなと思って。
なるほどね。でもそうだよね、素材だからね。
料理名にしようか。
いいよ。
で一旦設定決める。
設定、
なんでこの人生で食べれる料理が一個に限定される羽目になったかっていう設定決めとく。
気になるとこだよね。わかる。こういう質問を受けるとさ、うん、なんでそうなったって思うよね。
気になっちゃうじゃん。
そう、それって大体すっ飛ばされて話が進むんだけど、ゴリちゃんはそこを気にしていこうっていう話ね。
そこを気にしていく人たちだから、私たち。
大事大事、背景大事。でも今後の人生これしか食べられません。だからなんだろう、自分の細胞がもうその料理でしか作られない要素でしか生きられなくなった。
突然変異的な、
そういう細胞になった。そういう細胞になっちゃった。
そうすると自分だけ、
自分だっけ、うん、
日本人全体がとかにする。
あー、日本人は今後の人生これしか食べられませんって突然なりました。なぜ？
贅沢しすぎたから。
あー、そういう社会的な問題の話ね。
そうそうそう。
なるほど。
日本人贅沢しすぎたから、この先の人生は一人につき一つの料理しか食べられません、みたいな。
あー、なるほどね。
にする？
そうするか。そうしよう。
で、一人ずつ自分が何の料理にするかは選べるっていう。で、神様に申告しないといけない。
うわ、悩む。ちなみにさ、申告する料理っていうのは一品っていうか、なんていうのかな、フランス料理とか中国料理とかそういう意味の料理。
それはちょっとずるくない？
ずるいよね。だってフランス料理だったらすごいフランス料理一択じゃんってなるもんね。わかんないけど、
それは人による、
ね、中華料理選ぶ人もいるかもしれないけどさ。
うん。で、神様と会話して認められればってことだよね。
やばい、神様との会話重要じゃんかよ。いいよ、 OK。
神様のキャラクター決めとく。
そのなかなか本当のその究極の質問いかないね。いいよ、神様の。
人情味は？
人情味は、
人情味は
あってほしい。
あってほしいよね。人情味あって、
うん、
気がちょっと弱めとかにする。
ああ、それは重要な要素だね。押し切りたいから私。うんうん。
気はそんな強くないと。だから交渉力次第なところあるよね、神様との会話の時に。
大事だな。
はい、じゃあどうする？私神様役やる？
ちょっとやってみてもらっていい？私が言う料理を認めてもらうわ。
はい。はい、じゃあ次の人。
はい、申告しに来ました。
名前とお住まいを述べてください。
はい、生見と申します。住所は吉祥寺の近くです。
イクミさんですね。
はい、
はい、今後の人生一つの料理しか食べられません。
はい、
何を選択しますか？
私はゆで卵です。
ゆで卵っていいんですね。
はい、
ゆで卵しか食べられませんよ、あなた。いいんですか？栄養が偏りますよ。大丈夫ですか？
はい、でもゆで卵は卵なので完全食だと思うんです。全ての栄養素が詰まっているし、あとゆで卵って意外と調理するの大変だっていうので奥深いと思ってるんです。あとゆで卵だったらいろいろつけられるし、塩とかケチャップとか。
まあそうですね、調味料までは限定しませんからね。
そうですよね。だとしたら私はもうゆで卵を主食のように食べていければ満足です。
いや、もう本当に本当にゆで卵でいいの？
確かテレビ番組で昔やってたんだよ。ちゃんかわいがずっとゆで卵だけ食べ続けたら痩せるのかみたいな。
味に飽きそうじゃない？
いやー、でもなんつうのかな、
食感一緒だよ。だって一緒
一緒だけど、なんつうの、
でも卵料理とかからスタートした方がよくない？交渉するとき。
卵料理
でそれジャンルですって言われる可能性もあるからさ、だんだん情報していけばよかったじゃん。
でもさ、逆にオムライスとかの方が飽きるよ多分。
じゃあ卵料理だよ。
卵、
ゆで卵 OK、 オムライス OK、 目玉焼き OK とかなるじゃん。
あー、そういう
ゆで卵で申告しちゃったか。
いや、でも大丈夫よ。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。だって調味料許してもらったし。 なんか逆に卵料理っていう中くらいのカテゴリーの中でいろいろ選ぶことの方がなんか多分ね飽きが来ると思う。
でも卵料理で申告してずっとゆで卵食べてもいいんだよ。
まあね、そしたら卵料理がいいか。卵料理、あ、そういう意味の
申告失敗。
でもさでもさ、ちょっと料理っていうカテゴリーをちょっと理解できてなかったんだけど、そういうこと。
だから料理料理だ
って。でもさ、でもさ、いやでもゆで卵でいい、私はゆで卵でいく。あのケチャップと私は塩があれば、あとなんだ、ゆで卵に永遠に何をつけていくかっていう旅路に出る。
過酷な道選んだな。
いいんですいいんです、私はゆで卵。はい
はい。
じゃあ私次神様やっていい？それでは次の方どうぞ。
お願いします。
はい、ではお名前とご住所お願いします。
大松です。東京都在住です。
はい、それでは、では大松さん、今後の人生一つの料理しか食べられません、何を選びますか？
私は肉巻きを選びます。
肉巻き。
あ、肉巻きです。
わかりましたよ、大松さん。それはあれでしょ、肉の中に何でも負けるじゃねえかっていう理論だろ。
肉巻きという料理で申告させてください。
まあ、それ肉巻き、肉の中になら何でも巻いていいと思って申告してるでしょう。それは、魂胆が見え見えなんだよ。何でも負けるじゃないか。だって肉巻きだから、肉を肉で巻いたっていいじゃないか、それ。
巻く具材も申告せよということですか？
いや、申告はしなくていいんだけれども、肉巻きの中のものは申告しなくていいんですけど。
そうです、そうですよね。だってカレーで申告した人に牛肉のカレーか鶏肉のカレーか聞きましたか？
いやいや、聞いてないですけど。
聞いてないですよね。
聞いてないですけど、
何の肉巻きかは申告対象外だと思うんですけどね。
いやいやいや、でもよく考えてみてください。肉巻きって言ったら料理の範囲を超えてます。もうね、肉巻きっていう手法の一つだから料理ではありません。
肉巻きは肉巻きっていう歴史した料理名だと思いますよ。
いやー、
クックパッド調べてみてください。
いや、料理名だと思ってたでしょ。あれね、料理の手法なんですね。
でも海苔巻きとか申告した人いましたよね。それは料理の手法ですって言ったんですか？
海苔巻きをね、あの申告した人は、ね、いません。
あ、前例がまだないということですね。じゃあ肉巻きは料理名だってことでちょっとお願いしたいんですけど。
あ、もうこの女は聞かない。わかりました、わかりましたよ。そういえば君に多いとかいう設定だったから。
日本の肉巻きにしません？じゃあ
日
本風肉巻きにしましょうか。そうするとただカレーって申告した人より狭まりますからね。
狭まるかな、
日本風肉巻きでお願いします。
日本風がちょっとよくわかんないけど。OK。
ありがとうございます。神様ありがとうございます。
日本風肉巻きね、
よし勝ち取った。日本風肉巻きっていうふわっとした定義で勝ち取った。やったー。
からあれだよ、
これで何でも肉に巻いて食べ放題。
でもあれだよ、
やった
ー、生ハム、あ、じゃない、メロンとか負けないからね。あれイタリア風だから。日本風じゃないよ。あと、あのチーズも肉で負けないよ。
全然いいわ。全然いいわ。
チーズ肉で負けないんだよ、辛くない？
ゆで卵しか食べれない人がない
いいんだよ。
あ、おもろ。やった、ご飯も負けるし、
あ、
野菜も負けるし、魚の肉巻きもできるし。
あ、魚の肉巻き、エビをさ肉で巻くのも美味しそうじゃない？
美味しそう。
エビの肉巻きうまそうだな。
これ結構勝ち組じゃない？
いやー、ずるいずるい。少し肉が側としてついているみたいなあれば大丈夫っていう。そう
そ
う
そ
う、
肉巻き一番作ってるし。
あ、お松が？
あ、そうそうそう。何巻いてもいいっていうのがやっぱポイントじゃない？ゆで卵巻いてもいいしね。
そうだね。
定期的にやりたいよね。究極の質問も面白かったし。
おもろいよね。いや、でもよかったな。なんか、今日がゴリチラで。 こう仕事がどん詰まるとこういうの話したかったわってなる
気分転換的なね。
そう、このズーンって気持ちのまま誰とも喋らず寝れる絶対無理ってなるからさなんか今日話せてよかったわ
、うん、お便りいきますか。そしたら
お、いいですね。
黄色いゴリラちゃんかな。
はい、読ませていただきます。
はい、
散らかし屋さんネーム黄色いゴリラちゃん、20代女性からのお便りです。いくみさん、おまつさん、こんにちは。25歳女です。毎年 Spotify で表示される私のトップポッドキャスト2023はゴリチラでした。もちろん、
すごい、
ありがとうございます。嬉しい。もちろん今年のジャパンポッドキャストアワーズリスナーズチョイスもゴリチラに投票済みです。
ありがとうございます。こんなゆるゆる投稿の
ポッドキャストに、
散らかしラジオにありがとうございます。
いつかお便りを送りたいと思ってから早数ヶ月、初めてお便りさせていただきます。お待ちさんのとんかつ好きかわいいと思い、私もとんかつ好きになりたくてカツカレーを食べたり、過去胃もたれして好物にはなれずでしたが、いくみさんのチー牛のトークを聞いてチー牛を食べたり、美味しかったですなどなど、お二人に影響されまくっています。チー牛最近、ね、チー牛最近私食べてないですね。食べよう。
カツ丼、あ、カツ丼じゃない、
カツカレー。
とんかつおすすめのとこにとこうかじゃ。
うん、そうだね。次まさにそういう系を聞いてくれています。
あ、本当？
そう、どのエピソードも大好きですが、たまに飛び出すここ美味しいよ系のお話もとても楽しみにしています。そこでもしよろしければお二人の都内のおすすめのお店を教えていただきたいです。そしてもう一つ、お二人は不動産関係に従事されているということで、来年の春から赤坂勤務の私に赤坂からほど遠くない住むのにおすすめのエリア、駅があれば教えてください。よろしくお願いします。更新されると、にやついちゃうくらいゴリチラを楽しみにしていますが、これからも無理せずお二人の健康第一で、2024年も続けていただけたら嬉しいです。といただきました。
ありがとうございます。
いやー、そう、ここ美味しい余計のね、都内のおすすめのお店ということで。
ね、とんかつ、そうだね。カツカレーは私もあんまりね、
うんうん、
実は。ちょっと胃もたれしがちだからね。
わかる。カレーがね、割と重かったりするからね。わかるわかる。
とん
か
つで比較的さっぱり食べられる感じ、一見おすすめしますね。
お願いします。
人形町の、人形町わかるかな、
これから赤坂勤務になる、
確かに
黄色いゴリラちゃんだもの。人形町で検索検索、わかんなくても、
カツヨシっていうお店、カツがひらがな、ヨシが好きっていう字です。
好き嫌いの好きね。
そうそうそう、カツヨシ。
あ、でもさ、 Google の口コミで 4.4 評価ね、で食べログで 3.8 を叩き出しているよ。食べログで
ここは本当に美味しい。
あ、
若干高めではあるんだけどね。
あ、でも確かに今店内写真とか見てるけど、結構落ち着いた雰囲気の、ちょっと高級感のある、
ランチだったら 2,3,000 円ぐらいって感じかな。プチご褒美的な感じで行ってもらえるとちょうどいいかなっていう感じです。
いいじゃん。そうだよ、春から、春からでしょ。
そうそうそう、もう全然ここは本当に胃もたれしないと思います。
いいね。
お松的なおすすめはヒレカツの 110g かな、それにご飯とお漬物のセット。
ヒレカツの方がやっぱりさっぱりというか、
うん、ロースだとちょっと脂がね、うん、多めだから。
ヒレカツがすすめです。でも待って、これメンチカツもあるじゃん。メンチカツもうまそうじゃない。
あ、メンチカツも美味しい。
うわこれは確かにうまそう。とんかつおすすめ、
うん、裏路地にある感じのお店で、
うん、
ちょっと風情がある感じでいいですよ。
ちょっと私もご褒美として行きます。
うん、おすすめしとく一軒。
あ、そう、私ね、赤坂じゃないんだけど永田町あたりで実は働いてたことがありまして、
うん、
よくね、時間に余裕あるとき赤坂まで行ってランチしてたので、ちょっと赤坂のおすすめのところ、
いいですね。
まあラーメンなんだけどね。
あ、まただ
ラーメンなんだけど、
いくみといえば
そうなんですよ。ここはね、絶対行ってほしいなと思っているのがありまして。
私も知りたいのそれ。
ね、全部ひらがなで中子。
中子、
そう。
あー、美味しそうだな。
透き通った豚骨スープの繊細で上品な味わいって書いてある。ここの私おすすめのね、のどぐろっていうメニューがあって。
のどぐろ、
そう、
これか。
のどぐろだしなんだろうね。
豚そばのどぐろ。
あ、それ
純粋量限定。
めっちゃうまい。これが
魚介系のだしってこと。のどぐろって魚介、
うん、魚介も入ってるんだけど豚そばってついてるっていうね。からいい感じでブレンド
してるんだけど、透き通ってていいね。
これはね、私未だに赤坂とか近くに行ったら頑張っていくところですね。
美味しいね、これは絶対。
ぜひ試してほしい、今年の春から赤坂勤務なのであれば、
ね、
でそれでね、週末にね、仕事で疲れてるけど自分へのご褒美として活用しに行くというね。
いいじゃないですか
いいよこれは。 でもだからあとあれだね、もう一つ、あの赤坂からほど遠くない住むのにおすすめのエリア駅、
まあ、せっかく不動産勤務だからねうちらがね。
そうなのよ。
おすすめしときましょう。じゃあ、
いや
ー間に合うかな、もう決まっちゃってるかな、ギリギリいける、
まだいけるよ。だって私も今まさに繁忙期なはず住宅は。
あ本当、
うん、
私から言っていい？
いいよ。赤坂駅だから千代田線だよね、
うん、
まずね。
あ、そうそう、
うん、
千代田線沿線で新お茶の水から根津の間、
おー
新お茶の水湯島根津、
いいですねいいですね、
その辺はやっぱ住みやすいんじゃないかな。
いやー確かに
本当に根津がおすすめです。私は、
うんうんうん、
下町情緒ありつつおしゃれみたいな。
谷中銀座とかね行けるし、
うん、散歩に最適な感じだよねあの辺はね、街並みっていうか、う
ん、なんか根津神社とかね大きい神社とかあるもんね。
そうそうそうそう、東大のねキャンパスとか私も結構散歩したりするんだけどさ、
うんうん、
自然がめっちゃ豊かだし、
うん、
学食もね開放されてるからね、
うん、
確かに安くて美味しいし、
なるほどね、
うん、で結構下町で落ち着いてると思いきや赤坂までたった15分千代田線で、
いや今もまだ人気だもんね。やっぱ千駄木駅とかさ根津駅ってさ文京区あたりはやっぱ
根津湯島あたり人気だよね。だからちょっと賃料は張るかなと思います。
そうだね、とはいえねできれば職場の近くがなるべくはいいよな。確かにな、
ね、若いうちにね自分の住みたいとこ住んで家族できたりするとさ、
うん、
身動きも取りづらくなったりするし。
そうそう、
うん、
いや確かにな、屋根線も悩んだんだよ
ね。もうちょっと行って荒川区だとちょっとね
ちょっとね、
まあ、いいんだけどね。
いやいいと思う。
西日暮里とかね、
うん、
町屋とかさ、
町屋はいいとこだよ、路面電車とかあって風情がある気がする、
ね、うん、まあだけどちょっと賃料頑張って文京区の根津あたりにしとくと、
うんうんうんうん、
落ち着いた生活ができやすいかなっていう感じはします。
そうだね、だからもうあとはもうちょっとお金の予算の問題だよな、うん、
そうそうそうそう。
私も逆にこう予算ちょっと優先度高めでかつちょっと静かかもよ、でしかもちょっと赤坂に近いよっておすすめしたいのが豪徳寺駅ですね。
うん、豪徳寺ね。
そう、
反対方面だね。
そうなの、千代田線の代々木上原駅で小田急線と直通してるんだけど、
乗り換え
向かいの
方に、反対側か、
そうそうそうそうそう、はいはいはい、行くだけだからね。朝もねその代々木上原駅で向かいのホームで、まあ、1本ぐらい電車を乗り過ごせば座って赤坂まで行けますっていうのがちょっと売りなんですけど。
確かに、
そうそうそう、豪徳寺駅はね
座って行けるのはいいかもね。朝結構早めに
余裕持って、そうだね、一本電車を逃す余裕を持って、
あ、そうそうそう
そうそう、確かに
私とかイグミみたいにギリギリに乗ってたらね遅刻だから。
いやーでもそうなんだよね、小田急線はね混むから座るのはマストかもしれない。でもね言うて30分前後ぐらいだったと思うんだよ。そうそうそうそうそう。で、豪徳寺駅はね、小田急線の快速が止まらない駅、多分ね、
そうだね、
各駅停車の駅の方が家賃を抑えることができると思うんだよ。だから狙い目。あと、あの、トラムみたいなのが走ってて、東急世田谷線っていう路面電車なんだけど、それでのんびり休みの日は三軒茶屋まで遊びに行くことができます。
確かに確かに。
私も新卒の時にね、まさに豪徳寺に住んでたからさ。
あ、そっかそっかそっか。
そうそうそう。
あ、オンボロソ？
それは隣の駅の共同駅。
あ、共同か。伝説のエピソードオンボロソじゃなかったんだ。
そうそうそうそう、友達に生活保護者の家と歌わしめた家ね。ひどい話だよ本当に。そこまで言うっていうね。そう、でもそのオンボロソの一歩手前は新卒の会社がね借り上げしてくれる制度があったから、
うん、
豪徳寺駅のね、でもすごい綺麗なとこだった。
閑静な住宅街って感じなのかな、雰囲気的には。
そうだね、新宿とかにもすぐ出やすいしおすすめですよ。私からは
豪徳寺、確かに、うん、お松からは根津ということで、
はい、はい、どっちもね捨てがたいけどね、
引っ越しって楽しいよね。
うんうんうんうん、
物件選びとか楽しそう。
家具選びとかも楽しいよね。
ね、確かに確かに、
自分の城を一から作っていく感じをめっちゃ楽しんでほしい。
うん、いいね。25歳、
春から赤坂勤務、
港区 OL
じゃん。
今気づいた。
そうだよね、
港区 OL だ。
いやいいですね、
私がなれなかったやつだ。
でもこうなるとさ、ちょっと港区に住んでもらいたい気持ちも出てきちゃったね。
それは
わかんないけど、
それは高いぞ。
高いよね、しかも
狭いよ。
住むにはね、港区は不便だと思いますよ。やっぱ生活利便性が高い方がいいと思います。本当スーパーとか、
そうそうそう、
うん、たくさんあるところが絶対
物価高いしね。
港区、そうそうそうそう、
港区に住むことにしましたってお便り来たらどうしようい
や、それはもう敬意を持って、もう
そうだね
ぜひ新生活も大変だと思うけど、体調にはくれぐれも気をつけて。
応援してます。
応援してます。
前回の配信シャープ106、みんな自分のために息してるっていう配信の中で、
うん、
紹介した1月の救世主ちゃんからのお便りに対してツイッターとかスポティファイのコメントでね、いろいろ反響をいただいたよね。
そう、たくさん読んでた。
で、1月の救世主ちゃんからお礼がねメールで入ってて、
そう、
うん、ありがとうございますっていう話と、
そうだね、後日談を教えてくれて、う
ん、書いてくれてて、
今は少しお休みをして、うん、自分のために息できるようになったらまた働こうと思いますって、
うん、言ってくれてたね。
うん、
だからやっぱ自分がね全然大丈夫じゃないかって思ってても実はっていうことがあるからね。
そうだよね。体が助けてって言ったのをちゃんと1月の救世主ちゃんが聞き止めて、今自分のために少しお休みをするってことを判断したのがやっぱ素晴らしいことだなって思ったよね。やっぱ自分
の長い目で見たらねその方がいいからね。
そうそうそう、みんなもそうしようねって思った、うん、
ね、
みんなもそうしよう。
Spotify のさコメント、
うん、
でもすごい共感しましたっていう話とかくれてる人とかね。
そうなんだよ、
ね、で今年の夏に辛い経験をして私も声が出なくなってしまいって書いてくれてる子がいたんですけど、
うん、
もうみんな自分を優先して無理せずっていうね。
いや本当に
このお便りをきっかけに共感してもらえたっていうのが嬉しかったよね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは2月14日を完全にスルーしたお松と
インテリア雑貨山崎実業さんのおかげで QOL 爆上がりのイクミでした。
ありがとうございました。
いやーバレンタインはスルーするよね。
完全スルー初めてかもしれない。
あ本当に、私今の会社ね毎年スルーなんだよ。
あ会社はスルーだけど、
あ会社スルーのなもちろんか
あそうだね、そうごめん、プライベートも。
あだから旦那さんにってことだよね。
あそうそうそう、
送
ってる？
ごめん送ってないわ全然。あのもうそれはもう3年前からもうずっとそうよ
そうか、
えっていうかなんなら、
まあ、離れてるからね。
そう離れてるし、でも確かに一緒に住んでた時も
スルーしてた。
スルーしてた、ちゃんとやってたんだ、偉いね偉いね。
一応何かしら。
マジか偉いね。
ちなみに2月14日ってゴリチラ3周年だったんだよ。
そうだよ、それの方だよ私は逆にいやそれはねマジで認識してるよ
認識してた、
うん、
2021年2月14日が初回配信なんだよね3年経ったよ。
丸3年。あ、え違うか、3年目じゃない、え違う、え
丸3年じゃない、
はあ丸3年だ4年目ってこと。
そうそうそうそう、怖くない
まあ春に向けて結構断捨離を進めてて、私はそれで山崎実業に出会ったんですよ。
山崎実業って何だったっけ。
あのねよくロフトとかで見かけたことあるんじゃないかな、うん、タワーっていうタワーシリーズの収納ラックとか、あとドライヤーホルダーとか、あと
はいはいはい壁付けのね、
そうそうそうそうそう
やつとかね、
シャンプーリンスホルダーみたいなやつとか売ってる、なんかこうかゆいところに手が届くみたいな、その収納グッズみたいなのが売ってんだよね。
はいはいはい、え断捨離してるってこと。断捨離しつつ、
そうそうそうそうそうそう、そういう収納雑貨とか。そう私が最近感動したの山崎実業さんのドライヤーホルダーですね。
あ本当だ、ドライヤーホルダーこれか、すごいシンプルでいいね。なんか
いいよね、生活感をなくしてくれるというか、シンプルな暮らしみたいな。
暮らしさんじゃん。
そう暮らしさん知ってんじゃねえかなと思って暮らしさん会いたいな。
暮らしさん会いたいね。
収納グッズで QOL どんどん爆上がりさせてきます。
真面目だね本当。
楽しい、
会社で仕事して家で収納して
確かに何をしてるんだろうねいやいやまあでも料理はね相変わらず目覚めてないけどね、最近やっと整理整頓とか目覚めてきた自分に嬉しさを感じている。
あ本当、
うん、
私最近自炊にハマってきたかも。
え素晴らしいじゃん。え、じゃあ、ウバイツそんなに使ってないの最近は。
多分、今月1回とかじゃないかな。
すごくない？あの、ウバイツ卿だった、お松が。
ウバイツ卿。 最近自炊してるね。
麻婆豆腐作ってほしい。
麻婆豆腐か。
なんかね、 YouTuber のまこなり社長っていう人がクックドゥの極みと書いてプレミアムと読む麻婆豆腐をすごい推してて、なんかね、
麻婆豆腐の元使っていいってこと？
あ、そうそうそうそうそう、それはね、クックドゥから出てる極みプレミアムっていうね、もしスーパーで見かけてみたらぜひ買ってみてください。料理しないけど、絶対自分ではしないんだけど、ぜひ
決意型
プレミアム、そう、決意、絶対絶対しないよ私は。最後ゆで卵しか喋れなくなったって、あの、料理しないよ私は。
だからゆで卵にしたの？
そうそうそうそうそうそう、
そういうことか。
もうね、ゆで卵って
、ズボラか、
うん、そういうことよ。だってゆで卵をゆでたらさ、あとはもうケチャップかマヨネーズか塩でしょ。